こんにちは。薬剤師人生4万8000時間に面白さとやりがいを見つけ出す、薬学で患者を語る薬剤師太蔵です。今日も薬剤師の仕事に面白さとやりがいを感じておられるでしょうか。この音声配信では、薬学で患者を語るというテーマで、日々の現場で感じたことや薬剤師という仕事の面白さを共有しています。さて今日はですね、現場で働いていて嬉しいことがありまして、今日はちょっとそんな、嬉しい出来事の話をしたいなというふうに思います。本題に入る前にいくつか告知をしたいなというふうに思うんですけども、一つ目が、第19回日本在宅薬学会がとうとう今週末に迫ってきました。大阪のグランキューブ、大阪で開催される7月19日、20日のイベントになります。僕はこの学術大会の実行委員として関わっておりまして、大会運営に関わるそんな役割を担っております。で、今回の学術大会のテーマが薬局 DX で実現する外来在宅 OTC、 これからの薬局の3本柱ということで、在宅薬学会なのでもちろん在宅領域に関する専門的な知識を学んだり経験を共有したりというような場が、まあ、多く設けられているわけなんですが、それだけではなく在宅業務を地域で継続的に、行っていく、そういったサービスを提供し続けるということを行っていくにあたってですね、外来業務をどうしていくのか、 OTC 販売にどのように関わっていくのかということを考えることはとても重要な視点になると思います。こういった薬局や薬剤師の未来について考えながら、在宅医療とはどうしていくのか、薬剤師に何ができるのかということを考えていく、そんな、2日間の学術大会を過ごしていただけるんではないかなというふうに思います。ぜひ大阪の会場に参加していただいてですね、一緒の会場でぜひ2日間学ぶことができたらなということを思います。2つ目の告知になりますが、10月の25日の日曜日ですね、兵庫県姫路市でバイタルサイン講習会を開催します。薬剤師が血圧計や聴診器の扱い方などの、バイタルサインを取るための手技を学ぶとともにですね、バイタルサインを学ぶ意義や目的ということもきちんと、学んで捉えれるようになった上で、そのバイタルサインを通して得られた情報、これを薬剤師ならではの薬学的な視点で読み解いて活用していくにはどうしたらいいのかという実践的なフェーズまで、5時間のたっぷりと、時間をかけたセミナーで学ぶことができる、そんな、バイタルサイン講習会となっております。現在参加申し込み募集中となっておりますので、ぜひ概要欄の方から申し込みいただけたら嬉しいです。それではですね、今日は、ちょっと薬局であった嬉しい話というようなことをしたいなというふうに思うんですけども、昨日のですね、副作用を見るときには効果を見るのも忘れずにというようなお話を昨日したんですけども、その中でですね、先日副作用の兆候が疑われる患者さんに対して、医師とのやり取りをしながら処方の見直しというのを行いましたというような、話をさせていただきました。で、その患者さん介入してからですね、その効果の面を、見忘れたなということをちょっと僕の中で引っかかってずっと思っていたので、しばらくしてから、薬中止になって、で、痛みや痺れみたいな症状がこう悪化してきていないかということを電話でフォローアップして確認をしようかなと思っていたんですけども、今日実はですね、その患者さんのケアマネージャーさんから電話がかかってきまして、もしかして、この薬をこう影響してるかもしれへんと思って中止することになったけれども、実は中止をして状態悪くなったとかそういう話かなと思って、ちょっとドキドキしながら、ケアマネージャーさんの電話に出たわけなんですが、その電話に出てみるとですね、全然悪い話ではなく、先日のその患者さんですね、こう薬その影響してるかもしれないという薬を服用し始めて急激に調子が悪くなっていてですね、で、このままだとちょっとこう自宅での生活を維持することが難しいかもしれないということで、担当者会議をこうケアマネージャーさんが開くことを計画してたそうなんですね。で、その間で僕が、薬が影響してるかもということで、介入を行って薬を服用中止することになって、数日が経った今日ですね、担当者会議を開くことになりましたと。で、サービス事業者が集まって、で、話し合いを始めようかと思ったんですが、その薬をやめてから数日経って、今現状その人体調の方は大きく回復して、前と同じ状態まで、戻ってきているというようなことをお伺いしました。 で、まあ状態も良くなって、まあもしかしたら、まあタイミング的にも、薬が体から完全に消失していくタイミングと、症状が改善していくタイミングが一致しているので、やっぱりちょっと薬が悪さをしていたのかなというようなことが見受けられますね、なんていうお話をしつつですね。まあその時ですね、相談いただいた方というのが、まあ患者さん本人ではなくて、付き添いに来られてた家族の方やったんですね。で、この患者さん、一歩か結構、複数の薬を、しないといけない患者さんで、いつもですね、外来でお待たせするのが、まあもう3、40分、下手すると1時間ぐらいかけて、一歩かの作業をして、患者さんにお薬を渡しているような方でした。で、その日もですね、まあ、運悪くと言ったらあれですけども、一歩かの患者さんが複数、立て込んで来られてですね、その日も、まあ、長い時間お待たせすることになったんですけども、ご家族の方、まあ、一緒に待ちながらですね、実はまあ、その薬局での服薬指導の様子をずっと見ておられたそうで、でこの薬局で患者さんなんか、いろんなこんなことやこんなことまで相談薬局でするんやなということを思いながら、待合室で待っておられたそうです。でいざ自分の番が回ってきた時に、前別の病院でもらったあの薬飲んでからちょっと調子悪い、これ相談してみようかなと思って相談を持ちかけていただいた結果ですね、僕が介入をして薬を中止するというところに至れたということだそうです。でまあこれ僕何が嬉しかったって、この薬を減らして状態が良くなったというような結果に至れたということももちろん嬉しかったことではあるんですけども、何よりこう薬局での薬剤師が働く業務の姿、そして患者さんと関わる姿を見ていただいて、あ、この薬局相談何でもしてええとこなんやなっていうふうに思っていただけた、こういう雰囲気をスタッフ一同みんなで作ることができていたというのは、いや、これはめちゃくちゃ嬉しいなということを思ってケアマネージャーさんの話を聞かせてもらいました。薬剤師がきちんと患者さんの話を聞いて、薬剤師の専門性を生かして患者さんの薬物治療に関わる、そういった姿が、まあ、先ほど、この相談をしてくださった患者様の家族が、見ておられた、何でも薬剤師に相談している姿ということに、他ならないんじゃないかなというふうに思います。まあそんな嬉しいことがあってですね、まあこの薬局で患者さんにきちんと向き合って関わっていく、そんなことをまあ僕一人でやるのではなく、チームみんなでそれを意識して取り組んできて、まあこうやって救える患者さんが一人生まれたということは、まあとても嬉しい結果だなというふうに思います。これからもですね、引き続き患者さんにきちんと向き合っていきながら、薬学の専門性を生かして薬物治療を改善していく、解決していく、問題を解決していくということをきちんと関わっていく、そんな、実践を積み重ねていけたらなということを思った、そんな、嬉しいお話でした。今日の放送が良かったなと思っていただける方、フォローやいいね、コメントいただけると放送を続ける励みにもなります。それではまた次回の10分講座でお会いしましょう。薬学で患者を語る薬剤師泰造でした。それではさようなら。